はい、始まりました。3の作品に配信されるサイを楽しむポッドキャスト番組サイユ FM のお時間です。お相手はプロジェクトサイユの田中慎吾です。こちらは第33回12月13日の配信分となります。今回はですね、リスナーの皆さんから今までにいただいている様々なコメントを読み上げさせていただく回にしていきたいなと思っております。実はですね、8月頃からハッシュタグサイユ FM とかでいただいているコメントをこちらのポッドキャスト番組でほとんど読み上げておらずでして、なかなか取り上げることができずに大変申し訳ありません。で、本当にいろんなコメントをいただいておりますので、すべてですね取り上げられるわけではないんですけど、できる限り取り上げさせていただきまして、最後まで、サイユをですね飲みながらでもお楽しみいただければなと思っております。ではサイユレディということで早速行ってみたいと思います。はい、ではですね、8月のところから行きたいなと思ってるんですけど、だいぶ前ですよね。はい、コヤンさんという方から、ハッシュタグサイユ FM でいただいております。ありがとうございます。サイユのことばっか話すポッドキャストかと思ったら、コンセプトとか目的とかしっかりしていて、僕は素人だからわからないけれども、なんとなくブランディングっぽい話を聞けて、一石二鳥のポッドキャスト発見、鉄瓶たけということでいただいております。はい、そうですね、冒頭の 1,2,3,4,5 回ぐらいですかね、割とこちらのポッドキャストのコンセプトとか目的とかその辺を重点的にお話しさせていただいたんですけども、なんだかんだそういう部分をちょっと意識してやっているところもあるので、こういう感想がいただけて非常にやっている身としてはですね、非常にやりがいがあるなと思った次第です。またぜひ聞いていただきたいですし、鉄瓶高いんですけどね、一生というか半生というか長く使うということで考えれば、そこまで高くないのではないかなというふうに思いますので、はい、ぜひ、ご検討いただけたらなと思っております。はい、お次にですね、かいわれさんからいただいております。ありがとうございます。おいとみさんの鉄瓶が届いた。アマビエ鉄瓶、鉄玉が可愛いということでいただきました。こちらのコメントは写真付きですね。はい。かいわれさんから確かその時ですね、ちょうどどういう鉄瓶がおすすめですかみたいなことで、お問い合わせといいますか、質問もいただいていて、で、こういうのとかこういうのとかこういうのとかおすすめですよ、みたいなことを確か、させていただいたような気がしております。はい。で、その中から、岩手県のですね、奥州市にある大富さんという鉄瓶のメーカーさんの、ものを選んだみたいで、これは多分ね、ウッドグレインというタイプの鉄瓶なんですけど、ちょっとこう女性のスカートっぽいようなシルエットの、すごくこうスラッとしたスマートな鉄瓶なんですけども、そちらをご購入されたみたいですね。はい、僕もおいとみさんのものをいくつか持っているんですけども、このちょっとウッドグレインは使ったことがなくてですね、ただすごく人気のモデルらしいので、はい、ぜひ使用感など、引き続き続報をいただけたらありがたいなと思っております。はい。で、9月にちょっと入りまして、ベストオブベスト、今はハンドプレス FM ですかね、やられている宗男さんからいただいておりました。安田義雄のゲリラマーケティングをかなり聞いてきたので、金子あゆみさんがサイユ FM を編集していることに衝撃を受け、さらに冒頭で兵番組を紹介していただいていて、脳がすごい混乱しました。めちゃくちゃ嬉しい。そしてリソースの使い方の話も超面白いです。ということでいただいております。これはですね、サイユ FM の編集をサポートしてくれている金子あゆみさんという方を、ゲストでお招きした回の、おそらく感想かなと思います。はい、そうなんですよね。安田義雄のゲリラマーケティング、僕も、ファンの一人でございますが、はい、それをやられている金子あゆみさんに、実は、当ポッドキャスト、だいぶ支援をいただいております。 はい。なので、知っている方からすると、マジでってなるのかもしれないんですけど、はい。で、そんな、まあ、あゆみさんをお招きしたときに、確かは20分、30分ぐらいの、アフタートークだと思うんですけども、まあ、その時間の使い方についてですね、少し、僕の考え方を、ちょっとお話しさせていただいた、みたいな回でして、はい。まあ、それについてのコメントをいただいたような形でございます。はい。それからですね、足湯さんからも、いただいておりました。腹巻きと脱あぐらで腰痛ほぼ治ったサンキューさゆ FM ということで、これはですね、腹巻き会ですね。意外とこれが、さゆ FM の中でも結構聞かれてる、会でございまして、腹巻きがすごくさゆらの皆さんにもおすすめですよっていうことをですね、ちょっとお伝えさせていただいたような番組なんですけども、まあ、はい、腹巻き非常に良いです。僕もなんだかんだですね、使ってる腹巻きをご紹介させていただきましたが、まあ、それからプラスワン、1個増えてまして、はい、そちらの方も今使ってますんで、また来年とかですね、使用感の方をお届けできたらなと思っております。まあ、足湯さんがなんか買われた腹巻きは、だるまの、だるまの皮がかなり大きく出てる、なんか変わった腹巻きのようなんですけども、まあ、どこで見つけたんだろうなって感じですが、はい。まあ、そういった個性的なね、腹巻きもたくさん、出てくるでしょうから、ぜひ皆さんも、自分の専用の、なんか腹巻きを見つけていただけるといいのかなと思います。はい。それからですね、サリさんからもいただいております。ああ、鉄瓶届きました。かわいい。手触りが違いすぎます。秋のせいか感情おかしいです。そのくらい感動。オイゲンの夏目あられです。前より小さいけど 900ml 入るんですね。これから鉄瓶としてかわいがってあげます。あ、失礼しました。すいません。はい。サリさんありがとうございます。そうですね。このオイゲンの夏目あられという鉄瓶を買われたそうで、だいぶね、サリさんからは昔から、鉄瓶について少しずつ、お問い合わせというか、コメントもいただくことがあったんですけども、まあ、このタイミングでついに、本格的な鉄瓶を導入されたということで、めでたいなと思っております。モデルとしては、夏目あられというもので、まあ、これもすごく見た目が美しいね、鉄瓶になっているんですけども、900ml ぐらい、入るみたいですね。はい。僕もオイゲンさんの、一つ、二つかな持ってまして、はい。使っておりますけども。まあ、非常に長く使える、愛せる鉄瓶なのかなと思いますので、ぜひ使い倒していただけるといいかなと思っております。はい。それからですね、京子さん、ご飯と味噌汁、アイルベーダーのある暮らしの京子さんからも、このタイミングでコメントをいただいております。まあ、かれこれ2年くらい鉄瓶選びに悩んでいます。一生ものになるからって思うと大きさとか悩みます。フライパンとかも鉄器は重たいけど使っていきたいですね、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。まあ、すっかりご飯と味噌汁、アイルベーダーのある暮らしに関しては、僕もファンなんですけれども、そんな京子さんからいただいておりまして、どうやらですね、鉄瓶選びに悩んでいるということらしいですね。まあ、2年間なんでだいぶ悩んでますね、これはね。はい。まあ、ただ、悩んだ分だけ、やっぱり出会った時の嬉しみというか、そういったものは大きいと思いますので、まあ、本当に悩めるだけ悩んで、本当に自分が納得いくものをですね、探していただけると一番いいかなと思います。やっぱこう、自分で納得できるものを選ぶ、そういう感性というかですね、センスが、まあ、非常にこの時代大事なのかなと思ってますので、まあ、結局買ったのにあまり使わなかったっていうのはね、非常にもったいないですから。はい。まああんまりこう、周りを意識せず、自分がいいものを選んでいただけるといいのかなと思っております。はい。それで次が10月なんですけども、まあいろいろ新しい方からもコメントいただけるようになってきてまして、ですね、ミーシャさんという方からいただいております。ポッドキャストでさゆ FM を聞き始めました。朝、家事をしながら、タナシンさんの声を聞くのが心地よくて、ぼーっとした頭が徐々に起き出してくる感じが良き。はい。新規のリスナーさんですね。大変ありがたいコメントをいただいております。 朝家事をしながらということでですね、まさにいいタイミングで聞いていただいてるなと思ってるんですけども、まあ、心地よくてぼーっとした頭が徐々に起き出してくる感じが良きということで、はい。私の声をお褒めいただいてるわけなんですけども、はい。こんな声で良ければいくらでも出しますんで、よろしければ今後も聞いていただけたらなと思っております。はい。それからまたサリさんからね、いただいております。尊敬する中医学の先生のに書いてありましたよ。私も今日も朝一の白湯で温まってます。ということで、これはですね、中医学の先生のツイートを、まあ、リツイートするような感じで、私に教えてくれたようなものなんですけども、その内容がですね、白湯は薬、チベットの伝統医学に、病気の最初は消化不良、薬の最初は白湯ということわざがあるそうです。毎朝の白湯はお腹の調子を整え、病気を未然に防ぐ薬のような役割ということですね。なんとなく不調がある方はぜひ朝一番の白湯をお試しくださいということで、まあ、中医学の先生みたいなんですけども、そちらの方がまあこういうコメントをされていたということでした。はい。でですね、僕が非常にこう興味深かったのが、まあ、チベットの伝統医学には、病気の最初は消化不良、薬の最初は白湯というようなことわざがあるということなんですよね。はい。まあ、これはちょっとこのサリさんに教えていただくまでは私知らなかったんですけども、まあ、非常にいいなと、率直に思いました。ですね、まあ、インドのそのアーユルヴェーダから、中国に伝わりみたいなところが、こう、白湯の、ルーツとしてあるということをですね、この白湯 FM でも何度か、触れていますけれども、このチベットっていうですね、エリアに関してはちょっと全くノータッチだったんで、はい。まあ、おそらくこれも、アーユルヴェーダとか、いうところから入って、みたいな、いわゆるまあ、東洋医学的なこう、分野だと思うんですけども、はい。まあ、そんなところにこういうね、ことわざがあるということは非常に、はい、大発見でした。はい。で、これをきっかけにですね、僕、東洋医学、アジアの医学の本を、いくつか購入しまして、全く別に医学部とか、医者でもないのに、なぜかそういう本を大量に買い込んでですね、今ちょっと少しずつ読み込んでいるところでございます。はい。なんかこういう勉強するときにですね、結構自分の癖として、なんか体系的にまず、まあどういう風な流れで、みたいなこととか、どういう体系で、みたいな大枠を掴んだ後に、まあその中を埋めていくのが結構好きというかですね、そういう勉強方法が、自分には合ってるなぁと思っていて、まあ、なんかこう、ある分野を勉強するときに、とりあえず本とかたくさん買い込んでですね、同じテーマでですね。はい。で、それをまあひたすらとりあえず読んでみて、で、大枠を掴んだ後に、まあ、詳細を詰めていくみたいな、なんかそんな感じで今、少しずつですけども、触れております。なので、まあ、このチベットの伝統医学もそうですし、まあ、東洋医学全般的なお話もそうだし、アーユルヴェーダのこともそうなんですけど、勉強したことについてのアウトプットもですね、今後の白湯FM で、していきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思っております。はい、サリさん貴重なきっかけをどうもありがとうございます。はい、でそれからですね、うまやんやいやいラジオのうまやんさんからいただいております。おととい蔵から新品の鉄瓶が出てきたのでお白湯タイムしましたと。ということで写真付きのツイートをいただきました。いやーこれですね、マヤンさんは、どうやらですね、移住されて、で今その移住先のその古民家に住まれてるということらしいんですけども、まあ、そんなことってあるんだっていうね、こういう鉄瓶の出会い方って、あるんだというふうに思ったわけなんですけど、まあ移住されて住んでる古民家のおそらく、敷地の中にある蔵の中から新品の鉄瓶が出てきたということらしいんですよね。いやーとってもなんかこう、まあ、セレンディピティって言っていいのか、なんという偶然なんでしょうか。はい。まあ大変素敵な出会いからの白湯ということで、相当これは美味しいんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひね、そういうところから出てきた新品の鉄瓶ですから、本当にうまやんさんのためにあったみたいな、鉄瓶でしょうから、ぜひめでながらですね、白湯を飲んでいただけたら、いいのかなと思っておりますし、 どんな風にその鉄瓶がね、変化していくのか、なんかそのあたりの続報も引き続きいただけたらなと思っております。はい。それから、まだまだありまして、足湯さんからいただいてますね。これは、サトリという、野草ソルトの回を、聞いていただいてのコメントです。サブンオトルでサトリはハッとさせられる名前。すごく素敵です。一見すると悟りと思って意味を知ると楽しい。はい。で、普段の食生活の中でお湯を左右に変えるや塩を変えてみるなど少しの変化で機能効能を大幅にアップデートできるのは非常にニューノーマルです。ということでいただきました。はい。これはですね、ゲストの、まあ、野草ソルト悟りを開発されて商品担当の青山さんという方ですね。日本版で聞いただいた回でございます。はい。まあ、非常に差分を取るっていうね、文脈から来ている悟りという名前、僕も非常にいいなと思いました。はい。で、ね、足湯さんにはこの後、悟りの方をですね、プレゼントさせていただきまして、それも、実際に使ってみていただいたレビューなんかもいただいておりますので、ぜひ、足湯さんのツイッター見ていただけるといいかなと思っております。はい、でですね、11月に入りまして、ワクワクラジオの森口さんかなからいただいております。ポッドキャスト界のシャレニーヤンさんたちのトーク、こちらを聞くだけで QOL 爆上がりした気がするので、今日は丁寧に暮らします。さあ味噌でも作るかということで、いただきました。これはですね、暮らし FM の暮らしさんですね、をゲストにお招きした回に対しての、感想コメントということで、ポッドキャスト界のシャレ人間たちのトークということでいただきました。まあ、僕がシャレているかどうかは別にして、まあ、暮らしさんはとてもおしゃれな、振る舞いと言いますか、まあ、ポッドキャストも大変おしゃれですし、お姿、お洋服も大変おしゃれな方だと認識しております。はい。そんな方とですね、まさかお話ができる機会があるとは、思ってもいなかったんですけども、まあ、大変楽しい、トークができたかなと思ってますので、まあ、前編後編という形で2本、お届けしてますんで、まだの方はぜひ聞いていただけたらなと、思っております。森口さんはなんか味噌でも作ってるんですね。はい。なんかそのあたりも非常に気になりますけれども。はい。それからですね、イケポンスさんからもいただきました。こちらも同じくクラシさんとのそのゲスト会に対してのコメントですね。おしゃれすぎませんか？実はお二人の影響で朝に採用飲み始めました。笑い。こじゃれた生活を目指すポッドキャストとしてはお師匠と呼ばせていただきたいです。てんてんてんということで。はい。イケポンスさんありがとうございます。そうですね、僕らの影響で朝に採用飲み始めたということで、若干ながらインフルエンスしてるあたりが非常にありがたいなと思っているんですけども、まあ先ほどと重複しますが、僕はちょっとおしゃれかどうかは別にして、はい、クラシさんの、ポッドキャスト、クラシさんの生活、クラシさんの発するいろんな言葉、大変おしゃれだなと僕も感じております。僕にとっては本当クラシさんは、お師匠さんという感じなんで、ね、みんなでまあいい影響が与え合っていけたらいいな、いいのかなと思ってますんで、ケポンスさんの、ポッドキャストもですね、今後もぜひ僕も聞いていきたいなと思っております。はい、それからですね、ミーシャさんからですね、もういただいてますね。最新回を掃除しながら拝聴。部屋の空気の方が外の空気よりも汚いという言葉にドキッとし、速攻窓を開けて換気。寒いと怠けちゃうんだよなぁということでいただいております。はい、これはですね、僕が本を読んで換気しまくってるみたいなことを確か、お話しした回に対してだと思うんですけど、はい、そうなんですよね。結構これは目から鱗だったというか盲点だったというか、本当に外の空気よりも、中の方が汚いという言葉で私もドキッとしまして、今もまだ換気しまくってます。はい。 あのね、寒いからといって怠けるのではなく、やっぱり定期的に換気していくと、まあ気分も変わりますし、気持ちがいいですから、本当にこれおすすめの、ルーティン、習慣かなと思ってます。ぜひ皆さんもね、あの、換気しまくって、行っていただけたらいいかなと思います。はい。で、で、12月に入りましてですね、もうこれまたちょっとすごく嬉しかったんですけども、スチャさんという方から、いただきました。なんかですね、これ Spotify のなんかその仕組みなのか、あの、わかんないんですけど、まあ2021年に一番聞いたポッドキャストということで、さゆえふめさんに出会って温かい飲み物を飲んだり、のんびりする時間を大切にできるようになってきました。まだ鉄瓶も、持っていないけど、いつか欲しいということで、なんとこのスチャさんという方にとって、さゆえふめが、2021年に一番聞いたポッドキャストだということで、お寄せいただいた内容でございます。はい。あのね、3月3日から始まった、まだかれこれ30回程度しか、配信してませんけども、一番聞いてくださったということで、これは非常に嬉しい、コメントですね。はい。まあ、のんびりする時間をね、大切にできるようになってきたということで、これは、あの、やってよかったなと、思うばかりなんですけども。まあ、ぜひ、あの、鉄瓶がね、まだだということなんで、まあ、スチャさんのためにですね、まあ、いろいろこう、鉄瓶の情報を、まあ、来年は、ちょっと厚めにお届けできたらなと思ってますし、まあ、何かこう、鉄瓶を買うにあたって、ちょっと聞いてみたいことがあれば、お構いなく、あの、DM とかですね、あの、メールとかいただけたら、僕が知っている範囲、知っている限りですけども、まあ、いろんなこう、ことをですね、お話できたらと思ってますんで、まあ、うまく、あの、使っていただいて、自分に合った鉄瓶に、出会っていただけたらなと思っております。はい、大変ありがとうございます。それからですね、最後になりますけども、インスタグラムの方から再びいただいております。と前回も、前々回かな、もう読み上げさせていただきました、YYY13YYYYYYY さんですね。すいません、あのアカウント名なんでちょっと読みづらいんですけども、内容非常にあのありがたいことをいただいております。お忙しい中お返事ありがとうございました。母もすっかりさゆえふめファンです。鉄瓶探しの旅いつか叶えたいです。母がさゆを注ぐとき、少し高い位置から注いでいたので理由を聞くと、なんとなく空気を含むとまろやかになるような気がするのよね、と言っていました。それ以来、やけどしない程度に少しだけ高い位置から注ぐようになった私です。これからも美味しいさゆの探求をしていきたいです。もちろんさゆえふめも参考にさせてください。これからも鞘について思ったことを書くと思いますが、お忙しいと思うので読んだよという印で十分です。いつもありがとうございます。はい、ということでいただきました。ありがとうございます。YYY さんはですね、すいません、ちょっと省略しますけども、以前のね、あの、前々回の時に、あの、お便りという形でですね、あの、ご紹介させていただきましたけれども、まあ、一家総出で、さゆを飲み始めているということもそうでしたし、まあ、その後いろいろやり取りしていくと、お母様がですね、もう随分前からさゆらだったということが判明したそうで、先輩さゆらのお母様の方からも、まあ、いろんなことをこう教えていただいているみたいなお話を、やり取りの中から、教えていただいております。はい。でそんな、YYY さんのですね、お母様は、まあ、鞘を注ぐときに、まあ、少し高い位置から注いでいるということなんですね。で、これは結構僕にとっても発見でして、このね、あのコメントをいただいたときに、僕がこう真っ先にイメージしたのがですね、相棒ってあのドラマがあると思うんですけど、あれで右京さんね、っていう、まあ、登場人物が、まあ、主人公がいると思うんですよね。あの、水谷豊さんが演じる右京さん。で、まあ、右京さんのその定番のワンシーンの中にですね、あの、紅茶のポットを高く持ち上げて、カップに注ぐっていうあのシーンがあると思うんですよね。多分見たことある人いるんじゃないかなと思うんですけど、で、まあ、右京さん曰く、紅茶はそうやって入れると美味しくなるということなんですよね。高い位置から注いで、たくさん空気に触れさせると美味しくなると。 で、これがね、非常に僕の中で、リンクしてきたわけなんですよ。で、右京さんの紅茶の入れ方って、まあ、YouTube で探すと出てくるんですけど、最初はね、結構近いところから、割とそのカップと、近いところから入れ始めて、だんだん高く上げていくみたいな、なんかそんな、入れ方なんですけど、このね、YYY さんのお母様はどういうような、やり方なのか非常に気になりますよね。まあ、いきなり高い打点から入れるのか、まあ、あるいはその右京さんみたいに、まあ、徐々にこう上の方に、高く上げていくのか。はい。なんかそのあたりは非常にこう細かいですけども、ちょっと気になりますね。うん。で、ただこう言っているその、高いところから入れることによって、その間に空気が交わるっていうのは確かに、言われてみればそうだなというふうに思いまして、ね、空気と触れさせた方が美味しくなるみたいな話っていうのはやっぱり才能の中ではやっぱりありまして、まあそれをね、まさか、注ぐ時に、やっているというのは、本当に新しい発見でした。はい。で、これをね、いただいてから僕も実は、少しずつこう高さを調整していまして、今までは結構、熱いのをちょっと入れるのはなかなか厳しいなと思ってたんで、すごく近いところから入れてたんですけども、それがこう飛び散らない程度のいい高さをちょっと狙いながらですね、ちょっとこう上の方に上げながら、高さどの辺だったらいけるかなみたいな、そういうこう、ね、挑戦を今してみております。はい。はい。なんかね、こういう、注ぎ方って、もしかしたらその、人それぞれあるのではないかなというふうに思ったりしましたんで、まあ、ぜひ皆さんがやられている際の注ぎ方があれば、ハッシュタグサイユフムでお届けいただきたいですし、結局ね、注ぎ方も人それぞれで、それがこう、ね、左右によっても現れるみたいなことなんであれば、それこそがこう、左右を楽しむっていうことだと思いますので、非常にいい、お便り、コメントいただけたかなと思っております。ぜひどの辺のね、高さからとか、どういうようなプロセスで高い位置に持っていくのかみたいな、そういう細かいこだわりがありましたら、ぜひ、続報をいただきたいなと思っております。ワイワイワイさんどうもありがとうございます。はい、といったところで今回はこんなところにしたいなと思っております。本日のお話が良いと思いましたら、ぜひツイッターなどでハッシュタグをつけて感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。ハッシュタグはさゆう FM です。で、もちろん新しくできたメールアドレスの方にいただいても構いません。インスタグラムの方もやっておりますので、インスタグラムの DM でも構いません。サイユー FM は Apple Podcast、Spotify などで聞いていただくことができます。今は Apple Podcast、Spotify、両方が同じぐらいの割合で聞かれているというような感じですね。はい。ぜひ、使い慣れているアプリにサブスクライブいただけたらと思っております。はい。で、あとはですね、Apple Podcast への星やコメントもお待ちしておりますので、ぜひお暇ができたらいただけたら嬉しいです。はい、それでは皆さんまた次回、さようなら。